皆さんおはようございます。今朝も寒い朝でしたが、街道とまたネット介してそれぞれの場つなぎましてね、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。本当にこう先週は寒い1週間でした。もうね、こう三寒四温とかって言われて寒さと暖かさを繰り返しながら春になるっていうことは分かるんですけれども、ちょっとこの寒暖差がえげつないなと。知ってます？週間予報見ました？今日の最高気温は8度なんですが、来週の日曜日は20度なんだそうですね。えもう本当にこうえげつないなと思いますが、どうぞ皆さん体調を壊さずにこの1週も過ごしていただきたいと思っております。さて、先週の日曜日、教会での礼拝が終わった後、午後からですね、5年ぶりとなりますが、久留米、鳥栖、荒木、三教会の卓球大会が行われました。コロナのために長くですね中止をしておりましたが、久しぶりのこの交流の時間、教会の掲示板にも掲示しておりますが、3教会中ですね、我が久留米教会は見事銅メダルに輝きまして、栄えあるね、賞状をいただいております。勝つことよりも楽しむこと、勝つことよりも見せることという、教会卓球のね王道をこういかんなく発揮したわけです。まあいいんですよ。会場教会だったから他教会に花を持たせたぐらいにしときましょうと思っておりますが、まあ、ともかくもやっぱり交わりっていうのはあったかいな、いいもんだなということを思うわけですね。私たちのこの筑後の地区はもう卓球がいつから始まったかっていったら2007年から始まってるんです。もう18年前からなんですよ。でこの三教会の交わり、最初は卓球から始まりましたが、そのうちには教会学校のキャンプを一緒にやってみようとかね、それから三教会の中で交換講談をして、説教者だけではなく明石者も一緒に行って、で教会の交わりをもと、いろんなことを試してきました。例えばお隣の荒木教会で総学者がいないってなった時には、私たちの教会から総学者を派遣すると同時に総学者を育成するっていうようなこともお手伝いをしてきた。またお隣の鳥栖教会が今ね街道建築なんて言っておられますが、その街道建築の資金をずっと長年貯めておられた。その中で私たちの教会の、ね、これはあちらさんのご都合もね上手に合わせてくれたんですが、うちの教会バザーが終わった1週間後にあちらの教会がバザーなさるということで、うちで、売れ残ったと言ったらあれですけれども、それをこうあちらさんに回してね、少しでも足しにしていただこうということもしてきました。またありがたいことに、私たちの教会の50周年の時には、荒木や鳥栖教会が合同聖歌隊を組もうと言ってくださり、ね、たくさん詰めかけて一緒に祝っていただきました。あいにく台風の、ね、直撃の日だったのをしっかり覚えておりますが、でもそんな中でずっと交わりを喜んでまいりました。私たちどこかこのコロナの期間を経ましてね、何かコロナ前までは人と会う、人と交わるっていうことは当たり前に過ごしてきたんだけれど、コロナによってなかなか交わりが希薄になってしまった。でも今改めてつながっているということ、それは一方的に影響を与えるではなく、一緒に生きている、互いに影響を与え合っているっていう、この喜びをどこかしっかりとこう味わわされているなと思うんですね。今日私たちご一緒に読みたいなと思っている聖書の箇所も、そんな交わりの中で読んでいくと新たな展開が見えてくるなと思っております。今日皆さんとご一緒にお読みしたいと思いましたのが、マルコ福音書14章の1から11節です。マルコはですね16章で終わりなんですけれど、この14章からというのはもういよいよ待ったなしでイエス様の十字架へとこう話がうわっとこう進んでいくという、そういう箇所です。今日の1節から11節を見ますと、両極端な人々が描かれている。1節2節なんかを見ますと、イエス様に対して激しい敵意を持っている人々、ユダヤ教の指導者層の姿が描かれている。当時のイスラエルといいますのはローマ帝国の支配下にありました。住民には重税、重い税金に加えて強制労働なんかも課せられますし、また兵士たちによる略奪等がありましてもね、その圧倒的な軍事力に対して歯向かえないがゆえに、泣き寝入りせざるを得なかった。全然平和ではなかっ ったわけです。でも平和ではないんだけれど、その圧倒的な軍事力のために歯向かえないという意味では安定はしてたんですね。全然いい意味じゃないんだけれど、波風を立たせることができないぐらい圧倒的な力を持ってローマは押さえつけていた、そういう状況です。でこのローマは住民に対して若干の自治権といいますかね、自分たちの中での調整ということを認めていた。ですからそのユダヤ人の中の指導者層というのはローマによって既得権が認められているわけです。このユダヤ教の指導者層たちもそういうメンバーでして、彼らは神殿を構えることは許されましたし、その中であれやこれや宗教的な指導、政治的な指導を行うことも認められていた。認められなかったのはローマに対して歯向かうこと、それ以外は割と大らかにこう見られていたわけです。ですからこの指導者層はローマを刺激することはできないし、加えましてローマが保障してくれた自分たちの権利を刺激してくるような、批判してくるようなイエスという人物が大変目障りだった。そこで一節二節を見ると分かりますが、彼らはイエスを捕らえて殺そうと考えていたと聖書は記しています。しかし彼らはイエス様を支持する民衆がうわーっとこう暴動を起こすことは避けたい。そこで2節見ますと、祭りの間はやめておこうと考えている。祭りの間、この祭りというのは出エジプトをね、旧約聖書出エジプトを記念する杉越祭です。かつてエジプトで奴隷であった先祖が神から使わされた指導者モーセによって助け出されていったっていう、この歴史にちなみまして、当時のイスラエルの人たちもローマ帝国の支配から自分たちを解放してくれる人をとこう願っていた。その期待をイエス様にこう持ってたわけですね。イエス様に対してそんな期待を持ってるから、そのイエスに手を出すと住民がうわーっと蜂起するかもしれない。だから祭りの間はやめておこうと考えた。決して諦めたわけではない。機を模索しようというふうにこうね考えていたけれど、彼らにとって大変こう絶好のチャンスが到来する。これが今日の最後10から11節にあるんですが、弟子の一人イスカリオテのユダがイエスを捕らえるために協力を申し出てきたわけです。こうやって、ユダの話は来週以降もまたちょこちょこ出てくるので、そちらで触れるとしますが、今日の箇所の中で見えるイエス様に対してこうね極端な量、グループがあると言いますが、その一つのグループはイエスをなんとか排除したいってこう目論む人たちです。もう一方、イエス様に対して大変こう感謝を持ってイエス様になんとかこう応答したいと願う人たちの姿もまた今日の箇所は描かれています。3から9節の中に描かれているベタニアという小さな村の人々、彼らの物語ですね、今から詳しく読んでいきますが、彼らがどんな思いを持ってイエス様と相対していたか、そんなことをちょっと今日考えたいなと思っております。さて14章の3から9節、物語の舞台はエルサレムの東3キロほどにありますベタニアという村です。でそこに今日構えておったシモンという人物の家で話が始まる。聖書を見ますと3節で、このシモンという人物は重い皮膚病を患っていたというふうに書いてあります。彼の家にて食事の席があった。主人でありますシモン、それから客であるイエス様とその弟子たちの他にも何人かの人々がどうもいたらしい。でご馳走が並ぶ中、唐突に一人の女性が宴席に入ってくるや否や、突然持っていた壺を壊しまして、その中に入っていた香油、高価な香油をイエス様の頭に向かってこうドボドボドボとこうかけていった。 現代の私たちいきなり頭に油かけられますと完全に嫌がらせとしか思えないんですけれども、当時のイスラエルはね、日本人のようにこう毎日お風呂に入るなんていう習慣がありませんから、ちょっと匂ったりすると。でそれを抑えるために、まあ、フランスでいうところの香水の発展と同じように香油をかけるっていうのがこうおもてなしとしてね、まあ、認められていた。だから彼女はイエス様に対して良いことをしたわけですが、その宴席にいた周りの人間はそれに対して、怒り始める。こんな高価な香油だったら300デナリオン以上の金で売って貧しい人々に施せばよかったじゃないか。彼女は困ったことであろうと思うんですね。しかしその彼女をかばうようにイエス様おっしゃった。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人のしたことも記念として語り伝えられるであろう。まあ、有名なナルドの壺というお話ですが、このお話ですね、まあ、従来の理解で言いますと、大変こう突拍子もない女性がやってきていきなり油をかけてうわーってなったけど、イエス様は彼女のことをかばってくれた的にこう読まれてきたんですね。けれども正直な話、私は神学部時代に専門にしていたのは新約聖書学という分野でしてね、でその聖書の時代の常識とか文化とか慣習とかそういったものをしっかりと考えながら聖書を読むっていうことを割とやってきたもので、でその観点で読んでいきますと、実は今日のお話っていろいろと不可解な点が見えてくるんですよ。で大きく3つの点で今日の話は不可解なんです。でそれちょっと挙げながらね、皆さんと読んでいきたいんだけど、不可解だなと思う1点目は、家の主人でありますシモンが重い皮膚病を患っていたというふうに書いてあるんですよ。でこれ古代の世界におきまして、病というのは神様に対して何かの罪を犯し、その罰として神様がその人に対してこうね、まあ、守ることをこう守りをこう外していかれた。だから、ね、その神の守りがなくなったその人に対して悪霊が取り付くから病気になると考えられるわけです。当時の理屈で言うとね。でもその観点で言いますと、その重い病であればあるほど強い悪霊に取り付かれてるわけですよ。で、そんな強い悪霊に取り付かれていると考えられる人が人々の中にいますと、周りに汚れを移してしまうと考えられたから、町とか村とか集落とかそういうところから病人は重ければ重いほど追い出されていくんです。古代世界の常識で言うならば。なのにこのシモンはベタニアの村にて京を構えていたっていうのは、実はこれ読んでいて不可解な点なんですよ。まして3節続きを読んでいきますと、これ食事の席に人々を招いているわけでしょ。で古代のお食事っていうのは、初めまして一緒にご飯でもどうですかっていうことはありえませんで、家族同然の仲間だからこそ一緒に食事をするわけです。となったらこの重い皮膚病のシモンが家族同様に人々と触れ合ってきたっていうことが不可解なんですよ。なぜそれができたのっていう、この疑問が一つ目に起こってくる。二つ目の疑問は、この宴会に乱入してきた女性なんです。当時の食事の席は、女性が入ってくることっていうのはできなかった。非常にはしたない行為だと考えられていた。唯一宴席に入ってくる女性は、その自分の身を売ってっていうような、まあ、遊女とかって聖書には書いてありますけれども、そういう女性以外は入ってこれないわけですよ。しかし、この家の主人であるシモンはイエス様をお招きしてなのにそんなことを多分するわけがない。 加えて言うならば、このだからこういう女性が入ってきたこと自体が非常に突拍子もないイレギュラーなはずなんですが、でも聖書を読んでいくと、家の主人であるシモンは彼女を咎めて追い出したりしてないでしょ。これシモンの顔に泥塗るような行為なんですよ。にもかかわらず主人は、この主人はシモンは彼女を追い出していない。この彼女って誰なの、何者なのっていう疑問が残ってくるんですね。そして3つ目の疑問は、そもそもなぜこの女性はこんな高価な香油を持ってたのっていう話なんです。300デナリオン以上って言ってますが、デナリオンっていう単位は一人の人が1日働いて得る賃金です。だから300って言いましたら、まあ、1週間7日でうち6日働いたとしましたら、300デナリオンというのはほぼ1年分の年収にあたるんですよ。皆さんのご自分の年収考えてごらんなさい。それが一つの壺に入ってドボってかけるっていうのはめちゃくちゃ勇気のいる行動でしょ。なぜ彼女はそんな高価な行為を持ってたかっていうことも非常に疑問なんです。これ従来の考え方で言ったら、突拍子もない女性が入ってきて、でおそらくその彼女は親が亡くなって遺産相続をしてとか、そういうふうに解釈をされてきましたが、でも今日私はちょっと違う観点でこのお話を読んでみたいなと思ってるんです。違う観点と言いますのは、日本キリスト教団の志村誠さんという牧師、能形の方の牧師なんですが、志村誠さんが紹介をしているスリランカの神学、共生神学と呼ばれる視点です。共生、共に生きると書いて共生なんですね。でちょっと区別をするならば、従来の聖書の読み方というのは、イエス・キリストという完全者がいまして、でその完全者が弱い私たちに対してあれやこれや指示を出してくれる、イエス様が私たちにこう一方的に働きかけてくれるっていう、こういう読み方が多かったんですが、この共生神学といいますのは、人間とはねって、人間とは完全な存在はおらず、互いに影響を与え合って生きているよねって、まあ、それは私たちもちろんそうですよね。互いに影響を与え合ってます。だから互いに影響を与え合う集団の中で聖書を読んでいくっていう、こういう観点なんです。お互いに影響を与え合うし支え合っていくっていう、こういう集団として物語を捉えていくっていう、これがまあ共生神学ですから、イエス様自身もまた一方的に私たちに対して影響を与えてくれるだけではなくて、イエス様に対して私たちの側から働きかけていくっていうこともできると言いますか、イエス様もまた人々の交わりの中でいろいろ考えさせられ、またその中で気づいていくことがあるって、こういう視点で集団の中で聖書を読んでいこうって、これスリランカの共生神学なんですね。でこの観点で読んでいくと、今まで読んできたナルドの壺の物語がものすごく色合いを変えていくんですよ。もう一回物語を振り返ってみたい。主に3つの疑問をね、読み解くことによって振り返ってみたい。主人であります重い皮膚病患者シモンがベタニアで居を構えていた。そして人々と交流をしていた。当時の常識で言ったらば考えられない行為です。しかし一つだけ考えられる可能性がある。それはこのベタニアという村そのものが町や村から追い出されていった病人や罪人たちの集落だったのではないかという考え方です。実際にベタニアという村はエルサレムから3キロしか離れていない町、村なんですよ。おそらくこのベタニアはエルサレムの中に住んでいた、従来は住んでいた、しかし何かしら罪人だと言われたり、また病人だ、きっとこいつは重い悪霊に取り憑かれているに違いない、そう言って町から排除されていった人々が流れ流れて集まって共に住むようになった集落ではないかって、そう考えると納得ができるんです。重い皮膚病者シモンが今日構えていたっていうことの理由が、同じ痛みを持つ罪人だと言われ仲間のうちから排除されていった そんな人々が集まるようにしてベタニアという一つの村を作っていった。ゆえに一つ目の疑問、シモンが今日構えていた理由がわかる。また宴会を開いた時にも同じ仲間、痛みを持つ者たちが集まってきたからこそ宴会ができたんだということがわかる。そしてそう思うと二つ目の観点がちょっと見えてくる。この女性とは何者かです。イエス様はベタニアにやってきてくれた。ベタニアの人たちはエルサレムから叩き出されていった人たち、彼らはお互いに罪人だと言われて集まるようにして集まってきた。誰も外部から人は来てくれない。しかしイエス様だけは来てくれるんですよ。イエス様だけはその村に足を運び、彼らに対して侮蔑的な目を向けることなく仲間として接してくれる。イエス様はこの人々に対して神の御言葉を語ってくれる。神様はね、あなたたちにもちゃんと目を留め、あなたたちを救いたいと願っておられるんだよ。あなたたちは罪人ではなく神に愛された命なんだよ。そうやって一つ一つイエス様は自分たちに語りかけてくれた。自分たちを罪人だ、人ではないものだと排除するのではなく、自分たちを人として扱ってくれる。その人々はイエス様に感謝をしていく。シモンの家で宴会が催されていく。その中で本来であれば女性が宴席に入っていくことなんてできない。しかしベタニアの人たちはなんとかこの自分たちに福音を届けてくださったイエス・キリストという方にお答えしたいと考えた。そこで選び出した自分たちの代表者がこの女性だったのではないかと考える。そう考えるとより分かってくるのは、主人であるシモンが乱入してきた女性を咎めなかった理由が分かるじゃないですか。だって自分たちの仲間であり自分たちの代表者なんだから。女性とは何者か、聖書は細かいことは言いません。しかしイエス様もまた彼女がどんな女性であり、どんな傷を持ってどんな痛みを抱え、どんな苦労をしてきたかをちゃんと分かってくれている。だからこそイエス様はなぜお前はこんなことをしたかと咎める人たちに対して6節以下、なぜこの人を困らせるのか、良いことをしてくれたのだってイエス様が受け止め支えてくれるんです。さあこうやってベタニアが罪人とされた人々の集落であったということ、そしてこの女性が皆の代表者であったと見るならば、このあと3つ目の疑問である、なぜこれほど高価な香油を持っていたかという理由が分かってくる。300デナリもする香油、とても一人のものでは買えんでしょう。でも皆で自分たちの持ち物を寄せ合って買ったとしたらありえる話じゃないか。人々は自分たちはもう神に捨てられているんだと、そうずっと宣言をされてきた。しかし私たちはそれでも神に向き合って生きていきたい、神に救われたいと願っていた。その自分たちに神の救いを告げてくれるイエス様に彼らは全身全霊を持って応えたいと思った。彼らは貧しい中から必死になって自分たちの持ち物を寄せ合っていく。それが300デナリオンもの香油を購入する資金になっていく。つまりこの香油はベタニアの人々の精一杯の思い、感謝の結晶です。イエス様は咎める人たちに対して言った、貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやればいいって。日常的にあなた方の周りには貧しい人ね、困窮している人たちがいるだろう、その時にあなた方は働きかけてやりなさい。しかしこの香油を注いでくれた出来事は真逆なんです。強い者が弱い者を支えようではなく、貧しい人々が、困窮している人々が、罪人とされてきた人々、排除されてきた人々がイエス様に対して働きかけてくれている行動。ベタニアというこの集落の人々がイエス様に対してお答えしたい、この福音に応えたい、そうやって働きかけてくれた行動、ゆえに イエス様は彼らの思いをしっかりと感謝して受け止めていった。こうやって聖書を読み直してみますとね、今日のこの箇所、マルコ福音書14章、イエス様が十字架にかかっていくのに待ったなしの箇所の冒頭にこの話が置かれていることの意味がよくわかるんですよ。ここから先私たちは16章までかけてイエス様が十字架にかかって亡くなり復活していくって話、一連のこと知ってるでしょ。でその知ってるお話の中で思い起こしたいのはゲッセマネのその祈りなんです。イエス様は捕らえられる直前、ゲッセマネの園にて祈っていた。弟子たちに起きておいてくれと願いながら弟子たちはカーって寝てた。でもそのゲッセマネにてイエス様が祈った時に何と祈ったか、父をできることならばこの杯を私から取り去ってほしいって祈っている。つまりイエス様自身十字架にかかるということは理解している、受け止めているけれども恐怖があったんです。当たり前でしょう。誰が無残に死にたいですか。誰が苦しみながら死んでいきたいですか。嫌だし怖いですよ。しかし今日のこの物語がイエス様が十字架にかかっていく待ったなしのお話の冒頭に書かれている、それはこのベタニアの人々の行動がイエス様を支え励まし立たせたからだ。私はこの人々、社会の中から罪人だなんだ人の作る理屈によって排除されていく者たちがいる。しかしこの者たちもまた神によって救われたいって必死に祈り生きてきているんだ。イエス様は、私はこの人々を救うべく神によって定められた技を行っていく、そのことをもう一度確信させられていくのが今日のこの物語なんだ。だからこそイエス様は8節にて言う、この人はできる限りのことをした、つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。埋葬の準備、自分がこれから亡くなっていく、これイスラエルの習慣で亡くなった人の体には油を塗るんです、防腐剤代わりにね。そうやって香油を塗ってくれたというのは、イエス様は改めて自分の死と向き合ったということなんです。私がこれから十字架にかかって亡くなっていく、しかし私の死は無駄ではなく、この人たちを救うための出来事であり、この人たちの神に応えたいという思いを神が喜んでくださったという意味であり、神はまた私の死の葬りの香油として彼らの働きを用いてくださった、つまり神の技が必ずここに起こってくるって、そんな確信をイエス様は今改めて得ている。ベタニアの人たちの必死な神様に応答したいっていうその思いは嬉しいじゃないですか。9節にてイエス様はこう宣言してくれる。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるであろう。つまり神の御業の中で人々の応答が祝福され語り継がれていく。神は一方的に私たちにポーンと祝福だけ与えて働きかけてくれるではなく、私たちの小さな思いをも神は喜んでご自分の御業の中に加えてくださっているっていうんですよ。今日私はね、このお話のタイトルをこの人々のしたこともっていうふうにつけました。9節にてイエス様はこの人のしたことも記念として語り伝えられるっておっしゃったけれどね、でも改めて聖書を読み直していくとき、この人のって一人の女性の行動を私はベタニアの人たちの総称というふうに捉えたんです。一人の人の行動なんじゃない、ベタニアの人たちの総意が、この人々のしてくれたことが神の豊かな御業の一つの参与になっていった、それが今日のお話だと思うんです。私ね、この箇所を本当にこう好きでしてね、この箇所を読むたんびにね、自分自身がどっかこう励まされていく。 私たち人間だからですね、いつもいつも理想的には生きられんですよ。そらいろいろ課題を抱えとってね、元気な時はいいけれども疲れ切った時にはね、いかんと思っとってもね、子供に対してうさいとか言ってしまったりするわけですね。そうやってなんかこうどっか破れかぶれと言いますか、失敗を繰り返しながら生きとる私たちだけど、そうやって失敗しながら生きる私たちもまた、こうやって教会に集ってみんなで礼拝をしながら、毎週毎週礼拝の中で自分の心がどっかリフレッシュされてね、新たな一週に対してちゃんともう一回向き合っていこうってこうされていくじゃないですか。礼拝ってすごいな、交わりってすごいなって思うのは、どこか人々と関わる中で自分がどっか軌道修正されていくんですよ。人との交わりの中でもう一回神様に対して純粋に目を向けていく、目が与えられていくんですよ。そんなね、群れとしての教会、集いとしての教会、それが神様によって喜ばれていく、そんな励ましを私はこの物語の中から受けるんです。今日この礼拝の始まり、招きの言葉の中でルカ福音書12章32節の言葉を読みました。イエス様が弟子たちに対して語った言葉、小さな群れよ恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。小さな群れでしかない、しかしその小さな群れの働きに神様が目を留めてくださっている。神様は私たちに神の国をくださる御業の中に受け入れてくれるよって言うんです。しかも喜んでって言うんです。私たちが神様に対して何かしら答えたいって思う、そらあれやこれやできん、いっぱいはできん、でも小さな技かもしれない、その小さな技すらも神様は喜びながらご自分の御業のために加えてくださる。私たちは神の国にお客さんとして行くだけではなく、私たちもまた神の御業を担う担い手として神様は用いてくれるんです。イエス様のあの救いの決定的な出来事、十字架と死の記念としてベタニアの人々が迎え入れられたように、私たちもまた神の御業の中で加えられていく。それはなんて嬉しいことか。私は今日のこの箇所を読みながらね、久留米教会に対して夢を持ちます。久留米の小さな群れでしかない、でも私たちは神様がその私たちにも救いを告げてくれているということ、私たちは一人一人は本当に小さなちっぽけな存在かもしれない、社会の中ではその他大勢の一人に過ぎないと無力な存在だと言われるかもしれない、しかし神はその私たちを祝福し、目を留め、救い主イエス様を伴わせて今日もまた一緒に生きてごらんって導いてくださっている。私たちもまた神様に感謝しながら答えていったらいい、一人ではなく皆と共に、教会として群れとして、その私たちを神様はきっと祝福し、また御業のために用いてくださるでしょう。私たちの神様への応答が神様の大きな御業の中で用いられていく。今もう2月も末です。新年度に向けたいろんな準備を始めております。さあ新年度に向けて私たちは神様にどうお答えしていこうか、神様がそれをどう用いてくれるだろうか、そんなことをワクワクしながら考え始めたいなと思うんです。今日帰りがけにですね、どうぞ玄関のアーチ抜ける前に横にある桜を見てください。文明桜と通称で言っておりますが、中島文明先生が園長をですね退任なさる時に植えてくださった桜、それが今大きく育ってます。まだ寒いから葉っぱは全部枯れ落ちてしまったけれども、その枝先で少しずつつぼみが育ってきています。この寒さの中で春に備えてつぼみを育てている桜のように、私たちは神の御業にどう応えていくか、一つ一つ一緒にワクワクしながら計画を始めていきたいな、そう思っております。 今週も新たな1週間が始まっていきます。どうぞ神様が私たちに目を留めてくださっていること、小さな働きをも喜んでくださっていること、私たちはこの礼拝に集い、私たち自身励まされながら、また新たな方を加えながら、一緒に神の御業に参与していくこと、そんなことをこう一緒に確認しながら一周を始めたいと願っております。この1週間も元気にスタートしてまいりましょう。一言お祈りをして今日の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝はマルコ福音書14章の物語、特にナルドの壺の物語に目を留めました。そこから見えてきたものは、社会から虐げられ弱いものだとされてきたベタニアの人々が、神様に何とかお答えしたい、自分は一人では小さな力しかない、しかし仲間と共にあなたに答えたいと願ってナルドの壺をお捧げした時、神様は喜び、それをイエス様の救いの御業の記念として用いてくださったという出来事でした。私たちはその中に教会の姿を見出していきます。私たちこの時代にあってやはりちっぽけな一人一人に過ぎませんけれども、私たちはあなたによって祝福された命です。あなたによって生かされている命です。その私たちが今日もまた礼拝に集いました。またネットを介して多くの人々が集ってくれております。神様、私たち小さな群れに過ぎませんが、しかしあなたにどうこの喜びをお答えできるでしょうか。あなたはそのことをどう喜んで用いてくださるでしょうか。私たちは今できる小さな働きに心を込めながら、一つ一つ互いにつながり合って動き始めてまいります。神様、どうぞあなたの御業のために用いてください。今日から始まる新たな一週、どうぞあなたが一人一人に伴いながら導いてくださいますように、あなたへの感謝と期待を持ってイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。